TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
新型コロナ感染確認、東京は311人、埼玉で営業時間短縮の要請へ。東京都は今日、新型コロナウイルス感染が311人確認されたと発表しました。一方、共同通信によりますと、感染者の増加を受け、埼玉県が繁華街のある地域に限定して飲食店などに営業時間の短縮を要請する方向で調整していることが県の関係者の話で分かりました。そんな中、 GoTo トラベルをめぐって西村経済再生担当大臣は北海道選出の自民党の国会議員らと面会し、札幌市を目的とする旅行を対象から外したことなどを踏まえ、追加の経済対策に観光業などを盛り込む考えを示しました。また自民党の下村政務調査会長は、 GoTo トラベルの期間延長やデジタル化推進などを求める追加経済対策の提言をまとめ、菅総理に申し入れました。一方、東京オリンピック・パラリンピックの来年夏への延期に伴う追加経費について、大会組織委員会がおよそ2000億円と見積もっていることが分かりました。これとは別に、新型コロナウイルス対策の経費を現時点で1000億円程度と見込んでいることも判明しました。
では自民党が新型コロナウイルスに対する追加経済対策を提言。こちらについては、アセットマネジメント1株式会社シニアエコノミストの村上直樹さんに伺います。村上さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今回、様々な政策提言されてますが、その前に、GoTo トラベルなど、新型コロナウイルス対策に、対応するための経済施策というものを、どのように村上さん見ていますか？
今、その地域別に、その、GoTo トラベルの措置をこう変えるっていうのは、これは、現実に即したというか、
はい、
これは、医療状況は、地方によって違うので、それに応じて対応するというのは、これ現実的なんじゃないかなというふうには評価はしています。
なるほど。経済政策としての効果、あるいはその意味などについてはいかがですか？
これ結構ですね、GoTo トラベルってすごくお金出てますし、これ使って旅行する人増えてると思うんですね、
はい、
ですごくやっぱり厳しかったその旅行関連のところにはすごい恩恵あったと思うんで、すごく10月まで良かったと思うんですけれども、
はい、
やっぱこれ一律やめるっていうのは結構やっぱりこれまでのこう回復をこう頓挫させてしまうということで、突然こうなんで、コロナだから全部やめてしまうっていうふうにやるっていうのは、ちょっとやっぱり弊害の方が大きいんじゃないかなというふうには僕は評価します。なので、今やってるような対応っていうのは、理にかなってるかなというふうに思います。
なるほど、はい、また GoTo イートや GoToイベントなど、様々な施策が打たれている、あるいは持続化給付金であるとか、特別給付金、じゃあもう一回やろうかとか、そういった議論もなされてますが、こうした議論はいかがですか？
はい、いや、これは、コロナっていう状況が、まだ続いているので、
はい、
結局、やっぱり民間部門にお金を一時的にでもやっぱりこう、支給するっていうのをやっぱり大規模にやり続けるっていうのは基本的にはいいと思うんですね。なので、その持続化給付金云々をこれ延長するっていう話っていうのは当然やるべきだし、これやっぱりコロナが続いてる限りずっとこうやり続けますっていうふうに分かりやすく政府は言った方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、この GoTo トラベル云々の話でこれやめるって話です。あと営業保証みたいな話も出てますけれども、
はい、
これもやっぱり当然その政府の要請でその営業できなくなるとかっていう話であれば、スムーズにそのお金をこう、支給するっていう、これまでなかなかスムーズにいかなかった部分があるんで、それを やっていくっていうのはすごく重要なことだと思いますね。
なるほど、はい、今GoTo もそうですが、持続化給付金なども、例えば、年内までは続けるとか、
はい、
あるいはその、年度内、3月までは続けるといった形で、
はい、
やや小出しで、議論が延長される傾向があるんですが、村上さんは、コロナ収束までは続けると言った方がいいと。
シンプルにそう言った方が分かりやすくて安心すると思うんですけどね。で、これはやっぱりその何月までっていうのは、ある意味、財政当局者とか、 まあ、予算を作る側のその都合なわけで、
はい、
でその予算は実際その、まあ、まだ予備費7兆円使われてない部分があるんで、まあ、いくらでも、まあ、余裕はある状況だと思うんで、
はい、
まあ、それをこうなんか出し渋ってるっていうのはなんかちょっとよくわからないっていう状況ですね。まあ、そこはあの政治のリーダーシップがやっぱり足りないんじゃないかなという気がしますね。はい、
なるほど。またあの経営者の方などはね、そのいつまでじゃあ社員を雇うのかなどを考えたときに、いつまで給付金が来るのかということも見越して考えたりするわけなので、その意味でもメッセージというのはすごく大事ですよね。
まあ、大事だと思いますね。あの、まあ、コロナ異常事態で、それが続く限りやっぱり政府は最大限でやる、最大限でやるっていうのはすごく重要だし、まあ、それちゃんとこう分かりやすく言った方がいいと思います。
はい、なるほど。また最大限といったときにまだ予備費も余っているということですけれども、あの支出の規模、はい、経済政策の規模についてはどう見てますか？
まあ、規模というか、やっぱりそのもう一、今コロナがこういう状況に、まだ再開、まあ、感染が拡大し始めている中で、やっぱりその4月に決めたその10、まあ、13兆円規模 の、 その一律の給付金とか、
はい、
まあ、まあ、それをもう一回やるかどうかともかくとして、それに近い規模の、現金給付っていうのをもう一回やってもいいと思うんです。これ、5兆円とか10兆円規模で、出ると思うんですけども、その、今なんとなくその補正予算でその20兆円だ、30兆円だってこう言ってる人によって、こう、何を、が中身に含まれてるのかよくわからない議論でなんかこう、
うん、
まあ、水面下でやり取りしてると思うんですけども、大事なのはその、追加でお金を何兆円しっかり出しますっていう、まあ、それが大事だと思うんですけども、まあ、それをこう、追加でさっき言ったように、もう一回5兆円とか10兆円規模で、こう出すっていうのが、まさにそのコロナとその経済正常化、このコロナの抑制と経済の正常化を両立させるっていう意味で必要な政策だと思うんですね。だからその規模というよりも、その何を実際じゃあ追加でやるんですかっていう、そういうところまでこう踏み込んで、政治家は議論をすべきだし、ちゃんとメッセージを打ち出すべきだと思いますけどね。
なるほど。追加の施策ということで言いますと、例えば先ほど村上さん触れられてたのは、まあ、GoTo 停止になったならば支援金を払うとか、まあ、いろいろアイデアはあると思うんですが、どんな政策がいいですか？
まあ、その、その GoTo の話もそうだし、
はい、
まあ、その休業するんであれば、それに協力したところには、まあ、ある意味多めでもいいから、お金をちゃんとあげるっていうのもそうだし、あとはやっぱりその、今やっぱり年末にかけてもしその経済をこう抑制しなきゃいけないんだったら、もう一回その、まあ、全国民なのか本当に困ってる人なのか、もう一回その広範囲に、特別的な現金給付っていうのを、
うん、
まあ、やるというのが、まあ、一番効くと思いますけどね、まあ、必要な政策かなというふうに思います。
なるほど。まあ、そういった再分配政策、はい、まあ、具体的にということですね。
はい。はいはい、
そうした中で、今、コロナの影響も非常に大きい一方で、日経平均が最高値更新というような動きもあります。アメリカの経済も非常にこう、株ベースなどでは好調に見える。この背景というのは、要因というのはいかがでしょうか？
まず、最高値更新しているのはアメリカの株式市場だけで、で、日経平均だと、まあ、29年ぶりっていう、1990年ぶりぐらいまで上がってるっていう、まあ、基本的にアメリカの株が上がってるから、日本株も多分追随してるだけなんですね。
釣られてと。
はい、うん、実際その日本と米国のその要は相対的なその株価と比較すると、別に日本株全然上がってなくて、なので、まあ、日経平均だけ上がってて、むしろそのトピックスとかで見ると全然その高値に近づいてないっていうことなので、
はい、
まあ、そこはちょっとこう指数のこうマジックみたいなのがあるということで、基本的には、まあ、アメリカの株高続きは日本株 も上昇しますっていう、まあ、それだけで、うんうん、まあ、あとはそのアメリカをどう見るかっていうのはいろいろその選挙後の話とかって、まあ、そういう話をまあ真面目に。どう見るかっていうことだと思いますけど。
なるほど。
はい、
まあ、コロナの不安定な状況の中で、まあ、ワクチンとか政権安定とか、うん、そうしたニュースによって、まあ、市場も今大きく反応する状況なんですね。
はい、そうですね。まあ、特にこのワクチン、まあ、バイデン政権への期待、まあ、バイデン政権がこう、極端にこうリベラル方向にこう行き過ぎない期待っていうのと、やっぱそういう安心感と、まだそのワクチンがやっぱ開発されて、これが、来年の半ばまでには相当広がるっていうところ、まあ、その期待で、はい、上がってるっていうことだと思うんですが、それが実現するかどうかっていうのが一番やっぱり株式市場にとっては重要だという、そういうことだと思いますね。
なるほど。わ、はい、かりました。村上さん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
エコノミストの村上直樹さんにお話を伺いました。TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。